ワンドロートーク第105回目を始めます。こんにちは、ワンドローチサラジです。まあ今日はですね、ちょっと遊んだゲームのお話をちょっとしたいなと思っております。まだミステリーなんですが、まあここの時点で興味ない方は聞かない方がいいよということで、よろしくお願いいたします。ということで、まあ何を話すのかというと、とあるゲームを遊びまして、でそれはもともとね、絶対に買ってはいけない未完成品と言われている、あのいわくつきのマーダーミステリーをやってやろうじゃないかということでやらせていただきまして、でこのタイトルでね、インパクトあると思うんですけれども、具体的なその作品の名前を今出してしまうと問題が起きちゃうかもしれないので、まあ、絶対に買ってはいけないマーダーミステリー的な感じで検索をすれば出てくるんじゃないかな。まあ、よいしょ。あ、出ますね。なので、絶対に買ってはいけないマーダーミステリーということで調べていただければそのゲームは出ますので、ちょっと読んでいただければと思いますが、もともとちょっとね、界隈では、にわかにザワッとした作品で、で自分たちもその、まあ、マダミステリーを作ったりしてた時期かな。この記事がアップされたのは6月なので、魔女の生産式自体が販売はまだしてない状況で、いやだから世の中に出した時にどんなリアクションがあるかとかわからない、ちょっとドキドキしたタイミングでのこういう絶対買ってはいけないとかいう話が出てたので、すごい興味はあったんですけど、まあ時間もなくて遊ぶタイミングがなくて、で遊ぼうとは思ってたので、このレビューは読んでなかったんですよ、そもそも。なんですけど、まあそんな結果ね、まあ晴れてちゃんとネタバレレビューを読めるなと思って、まあネタバレはそんなしてなかったんですけど、まあどこがいけないか悪いかみたいな話はちゃんと記述されていました。でそのままでした。なので、まあ、買ってはいけないは言い過ぎだと僕は思うんですよ。営業妨害とかにもつながるので、で、そこは良くないと思いますが、そのレビューの内容ですね、こう、システムであったり、シナリオであったりが、かなりこう、未完成であり、なんだろう、満足度が全く得られないような内容だったってことは書いてあった通りなんですよ。で、自分たちも体験した通り、これは、なんだろうな、良くないというか、デザイナーさんはどういう気持ちで作ってたんだろうなってことをすごい考える。なんだろう、マダミステリーって遊んだ後感想戦をして、自分たちのキャラクターがどうだった、あ、じゃああの時こうしてたらこうだったのかな、あ、ハンドアウト見して、へえ、こんな秘密があったんだ、みたいな、こういう感想戦をすごい、するのが楽しいゲームなんですよ。本編5割、感想戦5割みたいな。で、本編が面白ければ面白いほど感想戦も面白くなる、相乗効果な、コンテンツだと思ってまして。ただ、今回この作品を遊んだ結果ですね、なんか感想戦が、なんだろう、作者はなぜこんなものを作ったんだみたいなことを言うようになってて、で、いろいろ心境というか、出自とかを調べてこう、ね、考えるようになったっていう、かなりね、業の深い作品なんじゃないかなと。で、もともとですね、とある、その、ホテル、実在してるホテルと、連動というか、まあ、そこを舞台にした作品という形で、その、ね、名前をお借りして、スポンサーじゃないかわかんないんですけど、お借りして出している以上、少なからず、満足度の高いものを作ろうという心がけるのが、ポリシーというか、前提なんじゃないかな、と僕は思うんですよ。自分たちが作る場合ですね。で、もしかしたらっていう一つの説があって、ゲームマスターあり で、ゲームマスターはゲームデザイナーが担当して、テストプレイなどをしたんじゃないかなと。 思ってます。そうなると、例えばお前を殺すみたいな行為をしようとしても、いや今そのタイミングじゃないからダメだよとか、やっちゃいけないこと、行為をいさめたりとか、推理をこう誘導したりとか、いろんなことを GM がこうフォローできたりするんじゃないかなと。で、TRPG 出身の方らしいので、まあそういう形でテストプレイなどはすごい良い感触で進行してたのかなとか。ただ、GM レスでやる場合はその音声なんとかシステムっていうのを利用して、で、機械音ですごい抑揚がないので、なんとイントネーションがすごいぐちゃぐちゃなんですけど、まあそれを聞きながら遊ぶ。それが GM の代わりとなってやってくれるので、まあ GM レスと一緒ですね。GM レスでゲームと一緒なんですけど、で、それでやった場合は、そういったフォローや質問に回答することはできないので、こういうちぐはぐなことが生まれてしまったのではないかっていう説が一個あります。で、まあ、自分たちも完成品というわけではないんですが、魔女の生産式を出させていただきまして、やはり、GM がいた方が楽しいっていう声は全然、わかります。それは、即座に質問ができたりとか、不明瞭なところに、確認をするとかいうタイミングが、ゲームがストップしちゃったりすることもないっていうところで言うと、GM がいる方がもちろん楽しいはわかるんですけれども、例えば、6人で勝った時に、初めて遊ぼうっていうと、1人は犠牲にならなきゃいけないっていう、そのリスクがあるわけですよ。そういったところを考えると、GM レスで遊べるっていうのは、一つのパッケージ版の、まあ、武器ではないんですけど、まあ、公演型とは違うよっていう要素であったりするので、GM レスっていうのは大事かなと思ってます。で、GM レスにする以上、GM さんの代わりに誰かが進行役になって遊べるっていうのが、できるようにしないといけないっていうことで、自分たちはその進行ブック、まあ、ルールもちゃんと別に設けつつ、進行ブックというのをそれを読んでいくだけで進められるよっていう、形式を取ったりして、なるべく細心の注意を支払ってそこは作ったなと思ってたんですけれども、そういった部分がすごいないがしろになっちゃったんじゃないかなと。なので、まずはそのゲームマスターなしでのテストがすごいあまり行われなかったんじゃないかなっていう懸念点がありますと。あとは、まあ、そうですね。構成誰もしねえんじゃねえかなって説ですかね。例えば、ルールに書いてある記述であったりするものが全然、他では使われてなかったりとか、あとは、なんか、要素がそれぞれあるんですけど、ハンドアウトに書いてある要素がルールには書いてないので、これはどうやった時にどういうことが発生したら必要になるんだみたいな部分がいくつかあったりとか。なので、バラバラになってる部分を引き出してで取りまとめることができてないと。まあ、あとはもう、それらを構成するテストする時間、人員がいなかったんじゃないかなっていうのがもう、率直な感想です。かなり今、濁して実は喋ってるので、興味がある方は、ぜひね、購入してほしいんですよ。中村誠も言ってたんですけど、俺たちだけが犠牲者になるのは嫌だっつって。みんな犠牲になってほしいって言ってました。なので ぜひね、興味がある方は、まあ、絶対に買ってはいけないマーダーミステリーを、まあ、検索してタイトルを調べていただければ、まあ、Amazon とかにも実は置いてるので、体験することができますので。まあ、いやー、なんかね、もう、そういうとこだよなと思うのが、DTP とかが、すごいクオリティが低くて、フォントであったり、ポイント、文字のポイントであったり、目が、人の目がどうやって動くかとかいうのも、そういったところも考えずに作られているので、まあ、はい。ぜひぜひ、いや、すごいね、怒りというか、まあ、 ちょっとイラッとしたぐらいなんです、僕は。なんか、ゲームデザインって自由だとは思うんですけど、投げっぱなしにすることは自由ではないと思っているので、まあよく言うのが、マーダーミステリーだけではないんですけど、なんですかね、ボードゲームもそうです。ボードゲームもそうですね。やっぱり、ゲームって完成したら完成ではなくて、それをたくさんの人に遊ばせなければいけないわけです。で、ゲームができたからといって、それは、まだ半分。それをいかに遊ばせるかっていうところを考えなきゃいけなくて、みんなは、紹介漫画を作ったりとか、マニュアルにも図解をちゃんと入れたりとか、すごいちゃんと苦労して、作ってたりするんですよ。そこを、捨ててしまってはいけませんよっていうのがすごいわかるので、ぜひぜひ、見ていただければと思います。まあ、反面教師としてもすげえ及第点いってないんだよな。反面教師としてのクオリティが低い。はい。なので、まあ、いや、面白いとこ一つもなかったんで、褒めらんないです、僕は。僕としては。コメントしなかったですからね。で、でも、マダミスでも、イラッとするのは逆にいくつかもっとあって、まあ、これはね、どっかでまとめて書きます。はい。あ、あと、その日に遊んだ、4人用のマーダーミステリーで、ジェイ・モリアーティの暗躍っていうゲームを、まあ、お口直しというか、評判がもともとこれはいい作品だったので、やりたいなと思いまして、やったんですけど、いやー、すっこぶる良かったです。なので、まあ、このコンボがおすすめですね。もう一つの方も4人プレイなので、4人で集まって、すごい、なんすかね、まあ、ゲロみたいなもの、未完成の、ゲロみたいなもんじゃ焼き、もんじゃ焼きって言っちゃダメだ。ゲロみたいな何かを、まあ、食べて、みんなで食べて、まあ、やべえな、と。その後に、めちゃくちゃ、高級フレンチを食べるみたいな。ちょっと、例えが全然よくわかんないですけど、っていう気分になったんで、なんか、めっちゃ褒めてるんですよ、僕、そのゲーム。ジェイ・モリアーティの暗躍は、なんだろうな、4人用ミニマル。まあ、ゲームマーケット大阪殺人事件の方も、ミニは4人のゲームで、マナミステルちゃんとしてるとは思うんですけど、ですね、システムって言っちゃっていいのかな？まあ、言いますね。言いますよ。ネタバレしますので、システム部分を。あ、でも、この、セカンドステラさんって、いうところが、作られてて、以前にもね、違うゲーム遊んだんですよ。ちょっと待ってくださいね、調べよう。多分、人狼じゃないや、ゴリラのやつ、ゴリラ人狼じゃないですね。スペースゴリラだっけ？スペースゴリラ。スペースゴリラじゃないのかな？全然違った。スペースゴリラパンデミック。っていう作品を作ったところで、それは一度体験してて、で、まあこれはもう個人的な感想で恐縮なんですけど、いまいちだったんですよ、僕の中では。で、まあまあ、4人のゲームって難しいんだなっていう感じはありまして、まあかなりね、まあ奇をてらってるとは思います、ゴリラパンデミックの方は。なので、人を選ぶかなとは思う作品なんですけど、で、それを経て、この、ジェイ・モリアーティの暗躍を遊ばせていただいたんですけど、なんか、まあ、超すごかったっす。超良かったです。なので、ぜひぜひ、遊んでもらうといいんじゃないかなと思います。これね、何も言えないな。 でも好きなシステムがあって、ちょっと待って、ね、どこまで書いてんのかな。ルールとかもさ、非公開だったら、あんまり言わない方がいいのかな。いや、これ、だからさ、マダミスのさ、レビューってすげえ難しいっすよね。レビューというか、紹介というか。まあ、言っちゃっていいか、なんか結構、あれですね。動画でやってたりするんですね。音声で。あ、さっき言ってた方も、J. モリアーティの暗躍、すごい紹介してますね。おすすめしてますね。すごい、まあ、シャーロック・ホームズは知らなくても遊べます、多分。僕もほぼ、そんな、知らないので、詳しくは。大逆転裁判でやったぐらいなんで、ワトスンが、ロリっていうことぐらいしか知らないので 全然知らないんですけど、好きなシステムがあって、密談を、まあ、4人でやるんですよ。つまり、2人2人の密談になると。なんで、それを繰り返すということで、全員と2人っきりで会話をするっていう要素があるんですね。で、苦手だなって僕は思ってるシステムの一つで、密談があって、例えば、7、8人で遊んだ時に、誰々と密談しよう、誰々さんどうですかって言われたりとかすることがあるんですけど、そこに、指針がないというか、すごいアンコントローラブルじゃないですか。なので、ゲームを多分デザインするときに密談ありでやったときに、すごいそのゲームがうまくいく場合といかない場合ってすごい、振れ幅があると思ってて、こことここが密談すればうまくいくよっていうルートを作ったとしても、それがしなかった場合はもうおしまいだったりとか、無駄なことが増えちゃったりとか、あと、実は全体会議が重要で、全員で会話することで進むこともあったりする。とはあるんですよ。という意味では、結構密談で個人的にネックだなと、遊ぶ方としてもネックだなと思ってたんですけど、この、22で常にこう密談をして情報交換していくっていうのは、そういう意味でそこを解消してて、僕はすごい好きだなと思いました。なので、まあ、すごいいい感じに、情報が転がってって、隠してて、自分だけは知らなくてとか、いろんなこうね、それぞれ隠してる要素が、隠さなきゃいけない理由がちゃんと明確にあったりするので、超おすすめです。超おすすめです。なので、コンボで、高低差、耳がキーンとなりながら遊んでいただけると、すごい いいんじゃないかなっていう体験でした。なので、そのお話ですよ。おしまい。